深夜サミットプレゼンバイ G レディオ。
皆さんこんばんは。深夜サミットの時間です。京都発信で面白くユニークな偉人の方々をゲストにお迎えしてお話をお伺いします。今夜のナビゲーターは謎のランです。よろしくお願いします。そして番組パーソナリティは G レディオ山田真也さんです。よろしくお願いします。
真也です。よろしくお願いします。テンションアテンションプリーズドリーム描く僕たち、カチッとスイッチ入った、僕たちはマッチ売りの少女。今日も異常にテンション上げていきましょう。いや、今日も僕の周りにユニークな生き方をしている、まあ、偉人が多いので番組でぜひ紹介したいなと思っています。まあ、偉人の偉、まあ、偉大の偉、まあ、異常の意はそうですかね。やっぱり異常の意を中心に今日も行っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい。時に会社社長、時にラッパーでもある山田真也さんのラジオ交流力。どんな深夜サミットになるか乞うご期待です。では、これからのしばらくのお時間お付き合いください。この番組は豊和堂株式会社の協力でお送りいたします。
豊和堂は京の着物文化の起点、室町に誕生した呉服製作工房です。辻ヶ花や唐織など伝統の技を現代流に復元しました。日常の普段着でありながらも素材や加工へのこだわりを忘れない上質で美しい着物、豊和堂ではそんな本物の着物をレンタルしています。無料体験セミナーやワンレッスン1000円の着物着付け教室も開催中です。詳しくは京都 075-468-6301、 京都 075-468-6301、 ホームページ http://www.toyowado.com で検索ください。
皆さんこんばんは。今夜のゲストはムーンパレスニューヨーク代表の榎本大輔さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。2回目です。
あ、そうそう、2回目のゲスト。
さっき言ったな僕用もたのね。2回目です。
それには理由があるんですよね。
そうなんですよ。今回ね、特別に大輔さん、ちょっとオーナー言ってください。
念願の、京都店ゲストハウスが、10月1日にプレイオープンしまして、急遽今日、またラジオの方に、招待していただいて、シアさんと何喋るんだか今が決まってもいないんですけど、
ハーフハーフで、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
もう夢ある空間なんで、ね、多分行ってしまうと、うん、もう昇天してしまうかもしれないですね。天に帰りますね、あの雰囲気は。
あの、そのゲストハウスの名前はパンとサーカス。
はい、パンとサーカス、すごくこう意味よく聞かれるんですけども、話すとこ結構長いんですけどね。
問題なし。
要約すると、あの名前のものすごい、説明するの本当長いんですけど名前が響きが可愛いなっていう
あ、そんな初めて言いました。その答えを、
あのすごい、あのローマ時代の、うん、あるすごい、なんだ、哲学者がローマ帝国が強すぎて、うん、なんかこうパンっていうのは、うん、お酒のことを指して、うん、サーカスっていうのは娯楽を指して、うん、でこうパンとサーカスに溺れてる国民の様をこう、で盲目になってしまってる国民の様をなんかパンとサーカスみたいな比喩した人がいて、うん、でまあ、政治的な言葉でよく使われるんですけども、うん、まあ、僕らの場合はその盲目っていう部分だけがと、うん、パンとサーカスって言葉の響きがいいのと、うん、あと意味が実はこう響きが可愛いのに否定的な意味っていうのがちょうど僕たちにぴったしなんじゃない
かな。確かに、う
ん、一見可愛いけど中真っ黒だぞみたいな。真っ黒ではないですよね。そんなことはないですね。
やっぱりなんか今こう、まあ、大ちゃんとよく喋ってるんですけど、その今この日本に足りてないよねっていうね、その遊び娯楽心っていうか、なんか真面目に過ごして、なんかこう 箱の中に収まってる感じをはみ出した箱を作りたいなっていうのは、うん、今回の一番の思いやね。
そうですね、
うん、河原町五条あたりですかね、うん、
そうですね、河原町五条の京都銀行の
二軒隣ですね、う
ん、ね、そこれ私その改築される前にね一緒にその物件を見に行きましたけど、ね、ここちょっと触るの大変じゃないかなとか言って、
も
とも と
あの質屋さんを、うん、あの経営してた場所で、本当こう忍者屋敷みたいな、ね、
そうそうそう忍者屋敷みたいだったのが、
格も強いね、
うん、
確かに、
うん、そうこう確かにでも悪が強い分だけ面白い場所になりましたよね。
そうですね、
悪強すぎるね、大ちゃんに向いてるよな、
向いてる
志田さんの方が悪強い
そこはまあお二人でなんかやってらっしゃる感じなんですかね。
そうですね、一応まあ二人オーナーで大ちゃんと僕がで、あと管理人さんのこと、ね、まあバーがスタートしたらあれはね、ね、バーも一人入れる感じですかね。
1階部分がバーになってその上が、ゲストハウスになるんですけども、うん、
いやでも本当になんかこう来られてるみんながね手伝ったりとかいろんな形で参加されてたじゃないですか、そこ出来上がるまでの間、はい、その人たちもみんななんかアーティストだったりこう、うん、なんか面白いこうクリエイティブな仕事をされてたり、ね、
うん、そうですね、まあ、今回そういう NPO 団体の、クリエイタージャパン、
あ、クリエイタージャパン、
うん、はい、ちょうど今日のパーソナリティの高島さんに紹介していただいて、
夏のランなんですけど、
夏のランさんにね、
はい、そうそうそう、彼ねすごくこうフィーリングがあってもうすごくいい仕事がね、はい、うん、一緒にできたっていうので、うん、クリエイターズジャパンの浦岸さんもすごく喜んでらっしゃいます。
ああ、それ嬉しいですね、うん、
いい空間っていうかいい場をね、
そのそう
ですね、京都に新たな拠点ができたっていう、うん、
アートっていうのがね、なんか、まあ僕は、まあ僕とはまず大ちゃん違うかもしれないですけどね、生き方的なものがあるんで、なんかいろいろな表現方法も全部アートってね、うん、やっぱ思うんで、まあそんなのがこう箱にできて、そこにまあみんなが寄ってきて、夢ある空間になれば、一番ですね、うん、ファンタジーを描く。で、僕と大ちゃんが好きなのが、まあまあカリブの海賊が好きで、まあ、いずれそんなの作りたいねみたいな。
ね、なんか二人だったらできそうですよね。きっと。
でも全く意見合わないですよ。
カリブの海賊が好きってところがあったんですよね。そうそう。
そうそう。あとビックリドンキ。ビックリドンキ。
ビックリドンキみたいな外観がいい、
ね。ああ
。夢があるんですよね。ああいうパッと見た時に。
うん。
ただ結局は簡単に言うたら僕ら二人ともガキなんやと思うぞ。
ああなんかね、そうそう、トム・ソーヤの冒険に出てくるようなツリーハウスみたいなのもやってみたいとかは言ってはったし、
ね、ネクストはそれで行こうかなと思ってですね、うんうん、ツリーハウス、
うん、そうですね、
やりましょうか。
じゃあここで1曲挟んでまた後半にも、
そうですね、今日はまあ大ちゃんニューヨークから来てくれてるので、まあ、ニューヨークの人からいただいたトラックで I have to、
深海へ後悔へと跡を残す罵倒を上げる社会のルール、降る雨はしとしと僕を濡らしていく、人々は朝のラッシュアワーで行列を作りからくりをしながら知らぬ顔で立ち去る、見ざる言わざる聞かざる、他人の人は見えない、慈悲のベルは響かない、儚い生命の時破棄する自分との約束、それは誰でもいつでもできること、行動を崩さない僕がいる、誓いは誓い未来リアルとなる、校舎の廊下を歩く過去の僕、無邪気なガキの笑い声が響く、記録に残る幼少の僕と言葉はメモリーとリンク、インクつけつづる手紙、夢の手がかりは胸にあるはず、数々に携わる友 も無謀と希望は隣り合わず回せ東京ループロープに見えた雲の糸認めたくないこともたくさんある真実は僕の中にある変わる時代が流れても不動の意志は流れてゆくものを無視する雨は晴れを待つ準備明日は雲一つない空で
今夜のゲストはムーンパレスニューヨーク代表の榎本大輔さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そのムーンパレスニューヨークのお話を前回ご出演の時していただいたんですけれども、少し復習をしないリスナーの皆さんに復習をしていただいて、こういう方がなぜ京都にゲストハウスをされたのかっていうの
と、まあ、以前来た時も話させていただいたんですけども、まあ、僕は永住権を、宝くじで一発で当たって、
すごいね、
そういうシステムがアメリカはあって、あ、それでアメリカに渡って、で、まあ、もともと家具の売買とかそういうバイヤー的なことをしてて、その流れで、まあ、10代からこうゲストバックパッカーでいろんなとこ回ってゲストハウス世界中泊まってたので、その経験とその僕の家具の知識とこう合体させて、なんか面白いゲストハウスができないかなっていうので、ニューヨークにムーンパレスが6年ぐらい前に始まったんですけども、で今回このパンとサーカス始めた理由っていうのは、まあ、実際震災後にやっぱりこうニューヨークに住んでる人、まあ、ニューヨーク以外の日本以外の国に住んでる日本人の人たちもやっぱり今自分たちが何ができるのかっていうのをすごくみんな考えたと思うんですけど、その時僕もこう向こうにいていろんなこと考えてて、ニューヨークに行って被災地に行って何かをするっていうことはもちろん今できないので、で僕はもうずっと京都が好きで、まあ、深夜さんのとこによく遊びに来てたんですけども、その中で京都を面白くできないかみたいなキーワードはこうよく出てて、その流れの中で、まあ、こう今震災があってこう経済の部分で見たときに、若い人たちがちょっと今その後なんかテンションが低く見えたりとかで、ここからまた新しいビジネスを若い人たちが始めるっていうエネルギーがすごい低いように見えて、でなんかそこに僕はこう一つ自分ができることっていう視点で考えたときに、まあ、ニューヨークにもかれこれ10年近くいるんですけども、そのニューヨークのなんだろうな、その仕事のスタイルだったりとか遊び方であったりとか、そういうものをこう京都から発信するような場所を作って、こう今のこのテンションをちょっと上げるような仕掛けを作っていけないかなっていうところから始まったんですけども、はい、
うんうんうん、だからね、そこら辺でやっぱり僕も思うんですけど、当然今の現状維持のものを守ったり復興も大切だと思うんですけど、でもやっぱり夢がなくちゃそこに何を向かっていくっていうのはないんで、うん、やっぱりそこに何を与えていくかっていうのもある意味、本当に支援だと思うんですよね、うん、やっぱそれがなきゃ夢のないところにもう一回、ね、プラスマイナスゼロにしましたっていうのじゃなくて、うん、やっぱプラスにしていくっていうのは今後世の中に必要なことでしょうし、今なんかもう日本全体停滞してるから、うん、やっぱ夢を与える、やっぱり、まあ、僕たちはピエロなんでやっぱエンターテイナーとして盛り上げていこうとしなくちゃいけないもんね。
そうですね。で今回も先ほども話したんですけども、 NP の方と一緒にやらせていただいてるんですけども、まあ、彼らのコンセプトがそういう町屋を守ろうの会みたいな、で例えば僕らは今回バジェットをすごく安い値段でやらせていただいてるんですけども、それっていうのも彼らに例えばこの値段でやりたいですって言ったら、彼らはその値段の中でできるものを作っていく、
うん
うん、っていうのもすごくそのなんだろうな、お金の部分でもこう最低限のものを作って、そこにスタイルとか新しいこうなんだろうビジネスのサンプルっていうものを何かできたら、こう若い人たちがその背中を見て、僕たちもあんなバカ2人がやってるんだから商売できるんじゃない、面白いことできるんじゃないっていうような波紋が広がればいいなっていう。
お二人ともでも若いですよね。 ね、うん、まあ、でもそうなんですかね、この30代ぐらいのなんか人たちが私周りでね面白い人がいっぱいいるなと思って、
そう、それもよく2人で話すんですけど、うん、やっぱり今その、まあ、たまたま震災が僕今32歳で、まあ、30代前半で起きて、でなんだろうな、ここから日本を面白くしようと考えた時に、うん、やっぱり20代だったらやっぱちょっと経験不足だし、40代からそれ何かを仕掛けるっていうのもちょっと遅いのかなっていう意味で、やっぱ30代前半とか30代の人たちが今そのバトンはね、まあこうたまたまなんですけど一番動ける人たちなわけだから、うん、僕たちがこれはやら動いていかないと、僕たちの世代からやっぱりこう波紋を広げて、うん、日本を面白くしなきゃいけないんじゃないかなっていう使命を持ってやりたいですねっていう、
うん、そのプレオープンの時にもたくさんの人が来て、もうその世代の、ね、これからってやろうよみたいな人たちがたくさん来られたんじゃないですか、
うん、そうですね、てかなんかこう前より子羊みたいな部分もロシアも結構やっぱ多いっていうか、何か言いたいけど何を見ていけばいいのかっていう、うん、いうのがわからない時に、まあね、クエスチョンアンサーができる立場に大ちゃんと僕が立ってられたら、あの、うん、それはすごくいいことなのかなと思うんですよね。そこ必要やもんね。
そうですね。なんかそのもちろんこうなんだろうな、まあ、僕たちはお互い別にビジネスやってるんですけども、ただ安くやったから安く作れたからもちろん OK なわけじゃなくて。そこからもちろんお金もこう動いている背中を見せなきゃいけないですし、そこにまたこういろんなニューヨークの僕の面白い知人だったりとかアーティストだったりとか、まあ京都の深夜さんの友達の地の面白い人とか集まったりだとか、そういうサロン的なものを作っていく上で、そこにまたなんかこう新しいネットワークができて、なんかこう若い人たちもそこでまたなんかチームを組んで何か始まったりだとか、そうですね、まあ、今回のパーティーも見てて思ったんですけど、まあ、僕のニューヨークのそういうアーティストの世界で活躍しているような、その今回はあのこの間情熱大陸という番組で青木亮太君とか、今横浜のトリエンナーレで日本人で初めて出てるあのキミ君というアーティストとかも大勢の作家さんがいろいろ来るんですけども、まあ、そういう方々に、まあ、若い学生さんたちを紹介したりとか、で彼らがまたそこでいろんなことを彼らにその学生さんたちに話して、そこでこうちょっとした寺小屋で的なこう場所になったりだとか、
うん、うん、必要よねそれ。
そうですね、なんかこうこの人とこの人が知り合うことによって何かクリエイティブなものが未来的に何か新しいものが作れるよねっていう予感がたくさん生まれるような空間っていうのを意識的に作っていきたいなっていう、う
ん、そうですね、あの時間が迫ってきたんですけどね、そこの場所は今はまだもうちょっとあの準備バーの方はそうなんですね、
でそうですね、
ゲストハウスは予約
OK
です。バーももう時期なんで、もうウェブサイトを、ね、チェックしてもらったらいいかなと思うんですけども、
はい、
それなんて言ってチェックしたらいいですかね。
パントサーカスで、
そうですね、
パントサーカスで、それとそれから
ウェブサイトがもう、
まあ、上がってますね、その時は。
そうですね、
はい、
今
は
も
う
アンダーなんですけど上がってますんで、
うん、今収録中なので、ね、
多分止まってしまったら小屋に恋しちゃうね、
恋しちゃうね、
だからまあ河原町五条のちょっと、北上がる、
そう、ね、
上がる
ところね、京都銀行のね隣ぐらいです、
ね、そうですね、
そこをまた覗いてくださったら、時間は何時ぐらい、まだのダメなのか、でも
まあ、始まれば、まあ、夕方から、まあ、10時11時ぐらいまでやってますね、
うん、
はい、
ね、それぜひ通りすがりでも面白いですしね、あここなんだろうって思います。
本当面白いと思うぞ
で今回やっぱりその僕は家具がもともと一番強いジャンルなんで、でその家具もニューヨークから、コンテナ1台買い付けて、全部フレンチの古いものが100年前とかのこうね、デコラティブなものを大量に10トン車でね、
うん、
びっくりしましたね、あれね、
びっくりしたっすけど、多分来たらね違う世界を本当にファンタジーを描くと思います、
うん、
ね、 お時間になりましたけど、うん、ぜひじゃあそこを期待して新しいね京都の動きを作り出せたらと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。